からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は京都の屋根を支える小さな会社ストロベリーセブン、宇宙船地球号を未来の子どもたちに伝える株式会社近藤電業社、人と人心が通う環境をつくる厚生会武田病院のご協力でお伝えいたします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、節分は過ぎましたが、寒い毎日が続いています。もう本当に、手袋しないと手が冷たいという、そういう寒い夜もあるんですが、まあ暦の上ではもう春、目が咲いたり、まあ早咲きの桜が咲いたりということで、いろんな楽しみもいっぱいです。皆様いかがお過ごしでしょうか。さて今年は三重県の伊勢神宮と島根県の出雲大社が社殿を建て替えて祭神を移す遷宮を迎えるそうです。そして私たちの住んでいる京都の上賀茂神社、下賀神社も2015年に修理した本殿に祭神を戻す小遷宮というのが行われるそうなんです。今回は皆さんよくご存知の鴨分け、鹿鎚神社宮司でいらっしゃる田中康弘さんにいろんなことを教えていただこうと思ってお越しいただきました。田中宮司、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
はい、ようこそお越しいただきました。田中宮司が普段おられるこの、私たちは上賀神社と普段は呼ばせていただいてるんですが、この鴨分け、鹿鎚神社に、はい、ずっとこうお住まいもこちらと伺いましたが、
はいはい、こちら神社の中に住まわせていただいています。そうです
か。随分こう気温なんかも違うんじゃないですか。
2、
3度は、
京都の中心街から比べますとね、はい、随分気温は低いですよ。
寒いだろうなと思うんですが、こう、はい、ちょうど今出川通りあたりがそういうこう、どんどん寒くなるっていうイメージなんですけども、
昔からそういうふうに言われてます。実際そうでしょうね。
そうですか。
実際先般もこちら辺も少しちらちら白いのが舞ったと思うんですけれども、上賀神社の辺に行きますと、もうそれがこう白く、もう本当に一面こう白くなってるというぐらいね、はい、違いがあるんじゃないかと思います。
そうですか。
だいぶ違いますよ。
ご神職の、まあはい、あれは服装と言っていいのか、
白衣を着てい ますね。
白衣着てらっしゃいますよね、はいはい、寒そうだなと思うんですが、暑かったり寒かったりとか、はい、そういうこともやっぱりそういうことを言っちゃいけないんですかね、ご神職は。
いやそんなことはないんですけれども、はい、やっぱ寒い時は寒いなりにこう下着を多少、はい、温めのものを着たりしますから、はい、なんですけれども、
あ、安心いたします。
装束とか白衣なんかは夏物冬物があんまりありませんもんですからね、年間通して同じような格好しておりますんですけれども。
あ、そうですか、はい。さあ、最初にこの鴨分け鹿鎚神社というふうにご紹介しましたけれども、私たちが普段上賀茂神社というふうに言っている正式名称が鴨分け鹿鎚神社なんですよね。
さようでございます、
はいはい。これは分け鹿鎚というのは、別人の別と、はい、それから鹿鎚は雷っていう字ですよね、はい。これはどうしてこういう名前なんでしょうか。
これはですね、この山城の国、昔は京都ここら辺を山城の国と言ってたわけですけれども、山城の国の神話というのがあるんですね、はい、残っているんですね。でその神話の中に出てくるんですけれども、鴨竹津海の御事という男の神様がですね、
はい、
丹波の国の伊香小屋姫という方と一緒になってこの鴨の地に定住するんですね、はい。で生まれた娘が玉依姫という娘さん、その玉依姫さんが鴨川で身を清めてた時に赤い矢が流れてきて、それを拾って家へ帰ったらその矢に関して子供が生まれたっていうんですよ。
あらま、
うん、で生まれた神がその鴨分け鹿鎚の神なんですけどね、はい、お父さんがわからないんでお父さん探しをおじいさんはするわけですね、
はい。
で子供に、その孫に向かって、 お父さんと思う人にこのお酒をご馳走しろと言ったら、子供が私の父は天津神、天にいる神なんだと言って、その天に上がってしまったっていうんですね、
はい、
その時ものすごいその雷の音とともに天に上がっていくわけですから、ものすごいその力で上がっていったというんで、
はい、
これはもう雷のように強い力を持った子だということで、
はい、
神分け雷の神という名前をもらったということなんですね。
あ、
でその神さんいなくなっちゃったもんですから、お母さんもおじいさんも悲しがって、もう一度戻ってきてほしいと言ったら、私に戻ってきてほしいなら、ちゃんとしたお祭りをしてね、馬を走らって青いやかず、あのさあ、カツラを飾って、
は
あ、馬を走らしてお祭りをすれば戻ってきますよと言って、そのようなお祭りしたら、神山、高山って呼んでんですけど、はい、今京都産業大学のそばにあるんですけど、高山っていう円錐形の綺麗な山があるんですけど、
はい、
その山の上に今でも岩倉って大きな岩があるんですけど、その上に降りてきたというのが神話にのあるわけですよ、
はい、
でその鴨分けいかずの神を祀ってるのが神賀神社だし、
はい、
今お話したそのお母さん玉より姫とおじいさん鴨竹鶴見の御事を祀ってるのが下賀神社なんです。だから下賀は鴨三親神社、親神社、鴨の親神社っていうのが正式名称なんですよ、
は
い、だから鴨社っていうと神賀も下賀も一体一つの神社なんですね。
ああそうなんですか。一つの神社、まあ、親子関係と考え
て、そうです、親子の関係の神社なんですよ、
はい、
ですから葵祭り、通称葵祭りって5月15日鴨祭っていうのがありますね、
はい、
それは下鴨神社のお祭りだし上鴨神社のお祭りなんですよ、
はあ、
ですから京都御所から出た直使さん、天皇陛下のお使いと、
はい、
500人の平安衣装の着た人たちが京都御所からずっと路頭と路頭の儀といってずっと行進してくるわけですね。で下鴨神社に着いて、下鴨神社でお祭りをして、お祭りが終わったらまたずっと行列を組んで上鴨神社に来て、上鴨神社でお祭りをする。
うーん、
これが鴨祭、葵祭りですね。
なるほど、
はい、だから一緒のことなんです、鴨祭。
ああそうですか、はい、その鴨社と葵のそのつながりっていうのは、その分け雷の神が葵を飾ってっておっしゃった、はい、そこに発する
そうなんです
ということなんですか。
そうなんです。その葵というのはね、
はい、
いわゆる源氏物語なんかにも書いてますけれども、ひらがなでアフヒとこう呼んでたんです、昔。アフヒ、ね、はい、火というのは燃えるものも火ですし、太陽も火と言いますよね、ひらがなの火っていうのは、はい、いろんな日本語は意味があるんですね、
はい、
で神霊、神の御霊という意味があるんですよ、火。
はい、
会う日、神様に会える草、会う日でしょ、会う日だから、はい、日は神様だから、
ええ、
ですから神様に会う草と言われてる、その双葉葵というのを飾ってお祭りをしなさいと言われた、それをずっと伝えて、今でも鴨祭の統一は奉仕する人みんなが双葉葵
を身につけると、
身につけてでしょ、
はい、
で御社殿御殿周りも全部葵を飾るわけですよ。それは神様がそうしなさいと言ったから、
はい、アフヒですね、
アフヒです、
神様に会えると、
会える、人と人との出会いをしてくれる、
はい、
それは双葉葵って言いまして、はい、葉が2つ出てくるんですよ、1つのところから、
はい、だから、可愛いですね、
ね、だから1つが2つになる、はい、2つが1つになるということでしょ。だから人と人との出会い、
はい、
神様との出会いをつなげてくれるのがアフヒだという信仰が昔からあって、
で
青木を大事にするんですね、
はいはい、
双葉
青木。そうですか、
はい、
また葉っぱの形やそれからお花がとても、はい、愛らしいというか、
そうです、そうですね、
はい
はい、葉っぱがそのハート型してますしね、
妙
脈があってこう筋があって、そしてその葉っぱの下に小さな可愛い花をつけるということで、
ピンク色のお花なんですね。
そうです、ピンク色の小さい、
上賀神社の社殿はい、に行きますと、
はい、
あれですよね、なんか飾ってますよね、
葵の、ま、いわゆる社殿周りには全部その葵で作った飾りというのがありますよね、
はい、あ、そうですか、
はい、常にその葵を大切にしてるという、
社務所に宮司の奥様が作られた葵の可愛い
葵が、ね、葵はその春3月ぐらいから芽が出てくるんですね、この葉が出てくるんです。冬の間はですね、茎だけ、根だけでになってしまって、
はい、
見えないんですよ、
地上からは見えない、
見えないんです。
ああ、そうなんです。
で3月ぐらいから芽が吹き出してくるんですね、
うん、
ですから秋になるとまた 葉が全部落ちて枯れてしまったような感じになるんですよ、はい、根は生きてんですから、だからそんなことで冬は見ることができませんもんですから、ちょっと造花のものなども飾らせていただいてるというんです。
上賀茂神社、まあ、あの鴨分け雷神社にはあの葵が自生している場所があるっていうふうに、
はい、
あのそれはあの現在もそういうところってあるんですか。
実はですね、はい、自生しているというところはごくわずかしかないもんですから、はい、今葵プロジェクトっていうのを作ってね、
はい、
その葵を植えていきましょうという運動をしてるんです。境内にも植えてますし、またあのいろんな家庭でも学校でも
小学校
でも受けあの植えていただいて増やしていただいて、どんどん増えますから、あの条件がいいと、
そうです、うん、
それをまたあの戻していただいて鴨祭に使わせていただくということをしております。
そうですか、はい、小学生なんかはああいうものを育てて何かを考えるというのは非常になんか、はい、あのいいことだなというふうに思うんですけども、実際最高のね、あのまあ、教育と言ってはなんですけども、はい、あのいろんなことを考える機会になりますよね、
は
い、
もっともですね。
そうですね、はいはい、さあ、そういう由来のある、まあ、上賀茂神社と、あの呼ばせていただいてよろしいでしょうか。
はい、
あの宮司はあの以前は明治神宮におられたと伺いましたが、
はいはい、大学出ましてからずっと明治神宮に勤めておりまして、はい、でこちらの方に来ることになりました。
明治神宮で、まあ、お勤めと言っていいんでしょうかね、
はい、
あのおられた時の方が長いそうですね。
全然長い、あ全然
30何年いらっしゃ
った、はい、おりました。30年以上おりましたもんですから。そうです
か、こう明治神宮とこの、まあ賀茂神社、あの上賀茂神社と、
はい
はい、こうどう何が違うんでしょうか。
明治神宮はあの明治天皇さんを祀ってますから、
はい、
大正9年1920年に御鎮座作られたお宮なんですね。ですからまだ90年しか経ってない神社なんですね、
はい、
で賀社というのはさっきお話したように神話の時代からのお話ですから、うん
はい、
1600年も前からずっとあるような神、2600年前からずっとあるような神社。
2600年前、
はい、今年がですね、
はい、
あのご承知のように我が国の初代の天皇様神武天皇様が奈良の橿原の地で即位された天皇になってから2673年目なんですね。
あそうなんですか、うん、
2000の後期という数え方があるんですよ我が国は、
はい、
今あの2013年西暦でいうと、
はい、
であと平成25年、
ね、そうですね。
それと同時に日本の歴史として2673年というこの歴史というものがあるわけですね。
あそうなんですか。
2月11日が建国記念の日、
はい、
神武天皇が即位されたのを太陽暦に直すと2月の11日ということが明治時代に分かったわけですね、
はい、
明治6年に、で制定されたわけですよ、はい、紀元節という日がね、ですから2月11日今年の2月11日がつまり2673年目の日本が生まれた日なんだと史実があるわけですね、
はい、
でさっきお話したその神話がこの明治あの初代の神武天皇があの古事記というのに書いてあるんですけど、後藤征してくる九州からね、日向の国から、
はい、
で、熊野の地今の和歌山県のところ入った時に三本足のヤタガラスというかカラスがね、
はあは
あ、案内した。ヤタガラスは今サッカー連盟のシンボルマークになってるでしょ、はい、三本足のカラス、ヤタガラスというのがあの道案内したということになってるわけですよ。そのヤタガラスになったのは、
はい、
新鮮四方樹録という後ほど出された本によると、
はい、
ヤタガラスになったのは鴨竹津の実の御事であると。さっきお話した鴨分け雷のおじいさんね、
は
あ、鴨竹津の実の御事であるというふうに言われてるわけです。
そうなん
ですか、ですから当社にはそのヤタガラスの伝説が今でもあるわけですよ。
あそうなんですか、
はい、ですから9月9日には朝陽の神事という時にはカラス相撲という相撲も境内で行われるんですね。
カラスの
鳴き真似をしたりして。
あそうなんですか、はい、ちょっとこう何かかぶったりとかそういうことは、
いや、まあ、ちょっとしたあの装束は来ますけどそういうことではなくてね、
はい、
あの縦綱って うちの神社には円錐形の砂が持ったところがあ、
はい、
あそこのところに 座ってですね、カーカーカーってこうカラスの鳴き真似をする、こうピョンピョンピョン、カラスって飛ぶでしょ、あの地上部を飛ぶ、
はいはい、まあ、鳥はそういうことがある
んですよ ね, ねありますよ、あふうに飛んでね、はい、あの縦綱のところまで行って、
ほう
でカーカーカーとカラスの鳴き真似をする、
はい、
でネギ型がカーカーカーと、ホウリ型はこうこうこうってカラスの鳴き真似をすると言って、いわゆる自分のチームが、まあ、無事に勝てるように祈願する、そういった神事もあって、
相撲を取り上げる。それは朝陽の頃なんですか。
朝陽の神事
って、まあ、
9月9日、これは節句ですよね、はい、9月9日の節句の神事としてカラス相撲というのが行われています。誰でも見ることはできます。
わけいかずちの神のおじい様を
の、
まあ忍んでというか、そういうお祭りもあると
、はい、あるということです。
ということはやっぱりそれぞれの神事にそれぞれの意味があるということなんですね。当然のことなんですけれども、
そうですね、はい、はい、
あのやっぱりそういう神事というのは四十こうあのこう季節季節月々に、うん、あのいろんなものがあるんでしょうね、うん、
それはね、あのよく言われるように、あの松尾芭蕉が言ったその不易流行って言ってね、
はい、
変えちゃいけないものと流行、流行っていくものと変えていくものと変わっていくものというのが世の中にあるわけですよ。
ほう、
変わっちゃいけないもの、昔からのこれをっていうのはそのままずっと不易流行ね、う
ん、駅はどんな字ですか。
駅舎の駅、不は不思議の不ね、はい、駅はあの駅舎の駅、
はいはい、
流行は流れていく、はい、まあ、流行っていうのは流行り
もんでしょ。変えてはならないもの、
物事には変えてはならないものと、
うん、
こう変わっていくものがあるわけでしょ。
確かにそれは全てに通じることかもしれませんね。
そうですね、もちろんね、これは松尾芭蕉が言った言葉なんですよ。
松尾芭蕉は偉いですね、うん、はい、
俳句というものは ね、
こうね、人生をやっぱりこういろいろ旅して、
そうそうそうそう、
あの考えた方ですから、
もちろん
さすがですね、
うん、まあそういう
不易流行
には、うん、いうことは、そういうことは大切だということですね。
ああそうですか、さあこの後は遷宮にまつわるさまざまなお話を伺います、からグリーンコミュニケーション。今回は鴨分け雷神社、皆さんが、上賀茂神社としてよくご存知の宮司、田中康弘さんにいろんなお話伺っております。田中宮司、まあ、9月9日の朝陽ですね、それから3月3日、
はい、
これ奇数ですね、はい
はい、日本は昔からね、お御御堂があって、いわゆる陰と陽という考えがあるんですね、
はい、
で奇数というのは陽なんですね、大切なんですよ。
そうなんですか。
七五三ってあるでしょ、はい、子供さんが3歳5歳7歳、ね、4歳6歳8歳じゃなくて3、はい、5、7でしょ。
本当ですね。
結婚式でやるのは三三九度、
あらま、
ね、奇数というのが大切なんですよ。
そうなんですか、うん、
ですからまあ、1月1日は元旦ですから、
はい、
1月7日が昔は、今はそういうのは言いませんけど、人日の日って言って人の日だったんですね。1月7日
人の日、
人のことを占う、
あ、そうなんですか。
1月の正月に、ね、
はい、
であと3月3日桃の節句、
はい
ね、まあ、今は女の子の節句とこうなってますけど、
はい、
3月3日、5月5日の端午の節句、
本当ですね、
奇数が重なる日がね大切なんですよ。
あ、そうなんですか。
で7月7日七夕の節句って、節句って一つと区切りで、はい、我が国はこの区切りというのを大切にしてるんですね、
はい、
それは春夏秋冬、春夏秋冬がありますでしょ。
素晴らしいですね。
その中の節句というのがね、
はい、
あるわけですね。
季節が変わり目のそのまあ前日というか、はい、
それで9月9日というのは一番大きな数字が重なるじゃないですか、
はい、
だから重陽重なる陽、陽が重なるって重陽の節句っていうわけですよ。
陽が重なるですね。なるほど、ね、重陽の節句、
菊の節句とも言うんですけれどもね、はいはい、ですから今最近あんまりねこの重陽の節句だからっていうことはあんまりなくなってしまったけど、昔は平安時代は一番大切な節句だったんですよね。
ああ、そうなんですか、うん、私あの勝手なイメージで、あの偶数好きで、あの偶数の方がなんかいい感じと、あの自分の誕生日が2月12日、
の
なもんですから、
はいはい、
あの偶数好きなんです本当に、でもあの奇数が陽っていうのは本当に、はい、あのいいことを伺ったなというふうに思います、
う
ん、まあ、
そうですか、
まあ、そういうこともあのこう1年を過ごす中では意識しながら、過ごすというのもいいかもしれませんね、
まあ、あんまり細かく意識することもないんでしょうけれどもね、はい、まあ、あ、例えばこう今日はこういった一つの区切りの日なんだなということは大いにね、
はい、
あのまあ、例えば日本人だと簡単なこと言うと土用の丑の日はうなぎをなんか
はい、
食べたいとか食べなきゃならないような、
はい、
まあ、なんかそのような区切りって結構あるじゃないですか。
そうですね、1
年間のうちの
日本はいいですよ ね、
すね、
あの四季があるっていうのはやはりこの日本文化の形成に非常にこう重要な役割を果たしてるなともうつくづく思いますけれども、
はい、
さあこの鴨分雷神社はあの遷宮、先ほど小遷宮が伊勢神宮それから出雲大社迎えていると、この遷宮ってまず何なんでしょうか。
宮移しっていうことですよね。遷宮っていうことはね、
あ、まあ、そうです ね、
ですね、
あの字の通りで言えば、
はい、つまり
変遷の遷ですから、
そうです、はい、つまり神様に新しい御殿に移っていただいて、
ええ、
より神様に力をつけていただいて、
はい、
私たちに幸せをいただこうというこれ日本の神社の神道の考えですね。あのお寺さんでも教会でもあのまだ建物が新しいのにそれを壊して新しいまた別のものを作ろうなんていう考え、そういった思想は全くないですね。神社だけのことなんですよ。で伊勢神宮は20年ごとっていうことは木造ですけれども、20年なんていうのはまだ新品同様ですよ。
ですよね。
いやでどうもう全くそうですよ。
大丈夫ですか。
ね、それだけでも20年ごとにもう変えてっちゃう。
伊勢神宮は随分あの立派なあの神社ですよね。
はい、そうです。
いろいろ校舎殿がたくさんありますね。
ありますよ。
それを全部、
はい、全部新しく作り直しちゃうんですよ。
20年に一度ですか。
20年に一度ですから。
それはいかがなものなんでしょうか。大丈夫なんですか。
大切なことなんですよ。
あ、そうなんですか。
20年という年数がね。
はい、
あの昔はほら人生50年って言われた頃でしょ、
はい、
でその時に技術をね5点作るっていうのはその釘を使ったりしない日本独特のこの作り方でしょ、
はい、まあ、あのなんて言うんでしょうかね、こう
組み合わせていくような、
ね、はい、噛み合わせるというか、はい、
で今でこそコンピューターでそういったあの図面は簡単にもちろん書くこともできるし、
はい、
まあ、昔もできるっちゃできるんですけれども、そういった技術を細かいことを伝承するにはね、まあ最初例えば13、4歳で、まあ、こういう言い方がどうか分からないけど、まあ、見習いで小僧さんで
こ
う勤め
た
人が20年経つと自分が30代ぐらいになると一番力を発揮できる、
まあ、
ベテラン
になるということですね。
それとまた20年経ったらもう60近くになってら、
うん、
も
う
最後の仕事として今度は統領として指揮をできるじゃないですか。ここはこうやるんだ、
はい、
自分の経験からそういった技術を伝承していくには20年というのはちょうどいいです。例えばね、一つのことで言うと、
はい、
すると御殿だけではなくて、御殿の中には神様がお召しになる お洋服とか日用品、化粧道具とかあらゆるものが入ってるんです。そういうのも全部新しく作り直すわけですね。
これは大変ですね。
大変なことですよ、
はい、
それも作るのも いわゆる手仕事で全部作っていく、そういうことも技術も今だんだん作る方がいなくなってくるって、そういった時代ですから、はい、ですから20年ごとにそれを伝えていくということはすごく大変、ね、
そういう技術の伝承を行うという意味も大いにあると、
大いにあるんですよ、その20年という意義の中にはね。特に京都はそういった技術を持っている、いわゆる西陣織さんもそうですし、入った織物なんかもそうですし、技術は京都にはたくさん残ってますね。
そうですか。この、 あの上賀茂神社のこの遷宮というのは何年に一度、はい、
当社の場合はですね、はい、21年目ごとってなって
る
んですよ。
20年では
ね、平安時代に決められたんですけどね、まあ、お伊勢さんに遠慮したという話もあるんですけど、はい、1年ずれてるんです、
はい。じゃあ次の遷宮というのはあの何年
ですか。はい、この平成27年ですから2年後ですね。
はい、
はい、に
21年ごとに遷宮があって、はい、今そのもうあのその年だけでは、できないので、もうその、はい、準備をどんどんされていると、はいはい、
実際ね、
例えばどういうふうにするんですか。
実際当社の場合は昔は21年ごとに建物を全部新しく建て替えてたんですね。ですけど今はそんなこと到底いろんな問題があってできませんから、はい、金銭的な問題もあるし、
そうですね、大変ですね、
ですからもう修復を持ってね、
はい、
あの今の状況をそのまま後世に伝えていくために、
はい、
あのいわゆる手直しをして、あの伝えてこう遷宮を迎えようということになってますから、お屋根の吹き替えが一番大きな仕事ですね今回は。
そうですか。もうそれは屋根の吹き替えは初めておられるということですね。
はい、日和田吹きでございますもんですからね、日和田というのは今なかなか手に入らないような大変難しい、
大変ではないですか。
で当社の場合60棟もありますから、
はい、
もう平成21年から順次こう建物たくさんありますから順番で変えていってるというのが現状です。
ああそうですか、はい、その日和田といってもまた特別な日和田と伺いましたけども、はい、もう黒日和田というんですか。
はい、
はい、
あのですね、いわゆる100年以上経った ヒノキから皮を剥くわけですね、はい、で一番大切なのは黒皮っていうんです。黒皮っていうのは一回剥きますとね、10年経つとまた元の皮ができてくるんですね。それは技術でもちょっとただ剥きゃいいっていうもんじゃないんですけれども、と2回目に出てきたのが油が乗っていいわけですよ。
あ、そういう理由なんですね。
それを抜くんですね、はい、そうするとまた10年、だから一つの木からもう何回でも剥けるんです、10年ごとぐらいに。
あ、はい、
そういった皮のいいのを使って屋根を拭くということです
ね。それ60棟の、屋根を吹き替えると、は
い、膨大な量が
必要です。今もう何棟何棟ぐらい
今は
吹き替えたんでしょう。
はい、はい、15棟吹き替えました。
ああそうなんですか、はい、そうするとまだまだというわけで、
はい、
あの大変な費用とそれからその日和田の量ということになるわけですけども、はい、こういろんな皆さんのご協力も募ってらっしゃるというふうに伺いました。
はい、あの多くの皆さんのお力をいただきながら、ね、はい、そしてまた参拝のいらした方にはあのそのヒノキの皮にお願い事とかお名前とか書いていただいた、そのヒノキの皮を使ってお屋根を吹き替えるということもいたしております。
ああそうですか、はい、私も、先日あの伺った時に、あのヒノキ、あの一本だけなんですけども、名前を書いてご奉納というふうに、
はい、
あのこう健康を祈って書かせていただきましたけども、やっぱりまた私あの上賀茂神社に伺ってまた奉納しようかなというふうに思っておりまして、もう何回でも伺ってよろしいですね。
もちろんそうです。それで皆さんの力でね、はい、その皆さんが願いを書いたヒノキでお屋根を守っていただく、
はい、
大切なことだと
思います。ね、それが21年間そうやって、はい、あのこう神社のこう屋根にあるんだなと思うと、はい、やっぱりこう我がことのように嬉しいというか、
実際そうです、
あのやっぱりそういう思いでこの、神社とつながるということは素晴らしいことですね。
ありがとうございます、
はい、ありがとうございました、はい、今回は上賀茂神社宮司田中康弘さんにお話を伺いました。